昼間のビールみたいにしみじみ心地いい番組週末横丁、こんにちは、村上萌です。いつも聞いていただいてありがとうございます。今回はですね、週末横丁25回目ということで、久々に定期的にねやってるんですけど、一人横丁、私一人でゲストをお迎えせずお送りしてみたいと思います。まあ、思えばこの番組も一番最初はライブ配信でやってたんだ。で、もう実際にうちのオフィスにゲストに来ていただいて、後ろにのれんを出して、本当にお酒とおつまみを片手にお送りしてたんですけど、お酒飲みながら生配信ってよくやってたなって思いますけど、ね、まあ、そこから時代も変わってきて、なかなか一緒に生配信が同じ場所ではできなくなってますけど、まあ、こうやってラジオみたいに声だけで本当にいろんなゲストといろんな時間に飲み交わしてきましたけどね、まあ一人でスナックが営業終了した後に、なんか明かりついてて、ちょっと入ってみたら私がいたみたいな感じで聞いていただけたらと思います。はい、ですね、まあ、今私長崎の自宅で撮ってるんですけど、まあ、今年から長崎住んでて、すごい最近夏らしくなってきて30度ぐらいあるんですけど、やっぱり海に囲まれた町なので、すっごい海とねなんか近い暮らししてます。ただ言っても湘南のような海ではなく、まあ、結構本当に突然の岩場とかなんですよ。で、別に砂浜がたくさんあるわけでもなく、そこにいろんなお店があっていつも人がいるとかでもなく、結構もう当たり前に海みたいな感じなので、でもすごい水が綺麗で、何でも見えるんですよ、魚も岩も。で、やっぱそこで泳がずにはいられないなと思って、遊泳禁止ではなかったので、この前娘と休みの日に泳いでたら私も水着になって、めちゃくちゃ驚かれて、上の人から何人も話しかけられて、なんかそんなとこで地元の人は泳がんととか言われましたけど、まあ、別にいいけどねみたいな感じでみんな笑ってくれて楽しんでます。漁師さんとかとも仲良くなって、海釣りとかに船で連れてってもらったりとかも何回もしてて、最近私めっちゃ大きなヒラメを釣ったんですよね。で、それをヒラメってすごいヌルヌルなので、自分でさばくのもどうかな、どうしようかなって思った時に、近くのイタリアンに持ち込んだら、もうフルコース作ってくれてみたいな風に、なかなかね楽しんでますけど、まあとはいえやっぱりちょっとね先の大きな予定が立てづらいのは相変わらずなので、なんか本来だったらもう3ヶ月先ぐらいまで東京に行く日程も決まってて、なんか海外とかもねどのタイミングで行こうかなとかっていうのが今までだったんですけど、やっぱり大きな予定があって、その中で、まあ、細かい予定をちょこちょこ立てていくのがメリハリがねあって楽しいですけど、今は本当にいかに今を楽しくモチベーション保つかっていうことがすごく問われるなと思ってはいますね。で、今回は、1年も折り返しですよ、6月なのでの今だからこそ、まあ、ちょっと棚卸しということで、日頃の生活でモヤモヤしていることはというテーマで皆さんに、募集してみました。で、まあ、ちょっとねこうモヤモヤってやっぱり誰でもいつでもあると思うんですよ。すっきりしたと思ったら新しいモヤモヤが来るんですけど、まあ、ちょっとそれをこう、あ、こういう人も私だけじゃないんだとかっていうふうにね思ったりとか、そんな考え方があるんだなとかで知ることで、まあ、たまたまスナックで隣り合わせに、バーで隣り合わせになったみたいな気分で聞いていただけたらいいなと思っています。はい、では結構ストーリーズのアンケートで皆さんに聞いたので短文なんですよ。本当に100文字もないぐらい、30文字ぐらいのお悩みが多いんですけど、ちょっといろいろ紹介していきますね。まず共感されそうな方が、多そうだなって思うようなものからいきます。私も仕事して帰ってきて疲れてるのに、ご飯、洗い物、子供の世話、洗濯全部一人でやるのが不公平、モヤモヤしますっていう風にいただいてますけど、これあれですね、旦那さんに対してってことですかね、パートナーに対して。まあ確かにそれは不公平ですよね。なんかもしかしたらですけど、まあ、どういう風にその役割分担を作ってこられたかわからないですし、夫婦生活、お子さんが生まれてどういう時間が経ってるかわかりませんけど、 そういう状態になってるとしたら、多分当たり前の価値観を2人で作ってきてしまってると思うんですよ。なので、こちらがそんなに不満が溜まってることすら気づいてない。なんかこっちはね、我慢してやってあげてるって思ってるかもしれないですけど、ともすれば向こうはね、全く気づいてない、当たり前だと思ってる可能性がちょっとあるので、それを急にもうやだって言って、なんで私ばかりこんなにってやると、全く気づいてない人にとっては、言い方によってはヒステリックだなとか思えたら本当に嫌だと思うので、改めてね、ちょっと仕切り直しというか、ちょっといいですかっていうので、これからもあなたとの平和な生活を続けていきたいというのを前提にちょっと話し合いたいんですけど、こうこうこうで毎日こういう状況だと思うんですけど、どう思いますかっていうふうに冷静に話してみたらいいかなと思います。なので、感情爆発させるというよりは、お互いで多分作ってきたところももちろんあると思うんですよね、今の価値観が。なので、ちょっと冷静に仕切り直したいですっていうふうに言う。ただ、それは怒ってるんじゃなくて、今後続けていくのを前提に話したいですとかっていうと、聞いてくれるといいなと思いますけどね。次。好きを仕事にしたいけど軌道に乗らずモヤモヤしてます。何者かにならねばと思って焦ります。何者かにな、なりたい、なれてないってお悩みは本当に多いですよね。たくさんいただきますけど、なんか傍から見た時に、あの人何者だわみたいな、すごいわって思ってても、本人が自分が何者かになれたなんて思ってることって意外とないと思うんですよね。だから、何者でもない人か何者かっていう、なんか0、100とかではなく、要は、その悩みがなくなるにはどうしたらいいかって考えると、今の自分の選択肢に満足してるかどうか、納得してるかどうかだと思うんですよ。で、その選択肢っていうのは、なんか大きなもの一つを選択するんじゃなくて、本当に日頃の小さな選択を納得していくようにするだけかなと思ってて。で、そういうのが、私らしいなとかって積み重なると、結構何者かになれてないことに悩まなくなるし、それはそれで何者だわみたいな気持ちに多分なると思います。私も20代前半ずっと何者かになりたくて、どっかに落ちてる何者カードみたいなのを探してたぐらい、本当にこれかな、これかな、あれやったらいいかなとかって言って、常になんか答え探しをしてたんですけど、答えなんてなくて、本当に歩き続けて、だけどそこを、都度出会ったものに対して自分らしい選択をしていくっていうことを続けると、今、もう何者かになれてないですし、何が変わったかわかりませんけど、全くその焦りは正直なくなりました。人と比べられももう、比べられなくなっちゃいました。なんか比べようがないというか、選択肢をいっぱい繰り返していくと、もう唯一無二になったって自分で思うしかないので、というか、もう選択肢が多ければ多いだけ唯一無二なので、なんかね、比較する対象がいなくなるというか、やっぱり学生時代とかって、アイデンティティもなかなか自由が利かない時って、小学生とかって作りづらかったりとかして、毎日同じ時間にみんなで学校行って、なんか何の部活入るかとかっていう、その自分らしい選択をする瞬間が少ない時っていうのは、なんかね、こう比較しやすかったりしますけど、やっぱもうもはや大人になってくると選択肢も無限大に、ね、日頃自由度もありますから、それでこう自分が納得いくのを作り上げていくのがいいかなと思いますけどね。夫に何度説明しても今から帰りますという連絡がなくてモヤモヤします。なんで連絡できないの？こういうことすごいいらっしゃいますよね。こういう旦那さんね。うちはもう夫がすごい今から帰るっていうアピールがすごくて、帰るよって言ってからあと何分ぐらいだよっていうカウントダウンがすごくて、逆になんか用意してなきゃいけないんだっけみたいなプレッシャーがあったりするしますけど、こういう人ってなんか私の親戚でもいるんですよ。実家のすぐ隣に住んでるいとこなんですけど、本当にもう言ってよって毎日奥さん言ってるんですけど、私のいとこが言ってるんですけど、旦那さんはなんか急にね、ガシャ、ただいまって帰ってくるのが治らなくて、で、なんで連絡しないのって私が いとこの立場としてこの間冷静に聞いたら、なんか自分が宣言することで用意させるのも悪いと思って静かに帰ってきたいみたいなことを言ってましたけど、あとね、なんか自分自身がサプライズ精神があるのかなとかいろいろ思ったけど、普通にこっちだって心構えしたいですし、何かしらね、準備したくないわけじゃなくて、したい時とかもあるから知りたいですよね。LINE スタンプとか作ったらどうですか？作ったことありますか？なんか私、娘の、面白い写真とか使って、本当に夫と両親とだけ使うスタンプみたいのがあるんですけど、簡単に作れるんですよ。2週間ぐらいで、申請すると、2週間で使えるようになりましたって来て、別にそれを仕事にするとかじゃなくて、本当にその内輪だけで使うものなんですけど、そうそう、だから全然スタンプ作るとかって大げさに構えることもなく、で自分で写真切り抜いて、なんすかとか昇級とか、なんか娘の顔で言わせてて、それをみんなで使ってるんですけど、例えばですけど、この辺で連絡欲しいなっていう、じゃあ今原宿ですとか、なんかここの前を通りましたみたいな、なんか夫婦に分かるような、ご夫婦だけが分かるようなセリフ付きのスタンプを作って、でそれを全部用意しちゃうんじゃなくて、もう本当に連絡欲しいから、そうじゃないとこういうことができないし、したいから、例えばこのタイミングで送ってほしいから、もう打つのがめんどくさかったらこれだけでいいようにスタンプ作ろうみたいな感じで、で逆に何があったら送りやすい、こんなのはとかっていう、ちょっとゲームみたいな感じで巻き込んじゃって、作るところから、で今駅前のスーパーですとかっていうのが来たら、もしかしたら買い物もね、頼めるようになるかもしれないですし、っていう風にちょっと面白い感じにしちゃうとどうだろうという風に思いました。はい、次、人と会話して瞬時に言い返しができません。なんであそこでああ言わなかったんだろうなんていう風に思って、毎日後悔でいっぱいです。結構こういうのもいくつかいただいてました。なんか人によく思われようと思うと全然いい話ができませんみたいなこともありましたけど、いや、わかりますよ。これ、私も常に後悔いっぱいで、なんで言わなかったんだろうというよりは、なんでああいう言い方しちゃったんだろう、傷つけたかなとか、結構補足したい、送信取り消ししたいみたいな気持ちになることもたくさんありますけど、まあ、送信取り消しはね、文字だからもちろん、結構考えた上で送れますけど、言葉が難しいですよね。ただ多分ね、さっきも言った通り、よく思われようとするとやっぱり絶対ね、難しくて、まあ、もちろんよく思われたいっていう気持ちは誰でもあると思うんですけど、それよりもこの時間を良い回にしたいみたいな風に思うと、もうちょっと純粋に相手の話に興味が持てたり、それってどうなってるんですかとかっていう、結構ピュアな質問がちゃんと出てきて、コミュニケーションってあんまりね、考えすぎない方がうまくいくかなって思います。やっぱり自分が変に思われてないかな、普通かな、大丈夫かな、いいこと言わなくちゃとかって思ってると、狙いすぎた変なこと言っちゃったりとか、何も言えなかったりとかってあると思うので、守りに入るんじゃなくて、もう自分と世界ではなく、世界の中で今私とこの人が喋っていて、この回をどれだけ良いものにするかっていう、ちょっとだけ俯瞰で相手もこっち側に入れてあげるんですよって思うと、もう少し気持ちが楽になるかなって思います。はい、次行きます。ママ友が同じマンションに引っ越してくる、もやもやします。そうか、ママ友との関係にもよりますよね。もともとなんか微妙なママ友で、その方が引っ越してくるんだとしたら、確かにもやもやするかもしれないけど、私は北海道でも大阪でもママ友と言っていいのか分かんないですけど、すごい仲良く、子供を含めて仲良くしてる家族が多くて、すごい楽しかったですけどね。しょっちゅう集まるわけじゃないですけど、なんか自分のところにたくさん食材が届いたりしたら、ドアにかけといたりとか、なんかお互い旦那さんがいないときはご飯食べに行ったりとかして、すごいなんか心強かったから、今逆に一軒家になっちゃったから、そういったことが全くないから少し寂しいぐらいですけど、まあ距離感ですよね。なので今週末引っ越してくるって書いてあるので、最初から突っ走ってめちゃくちゃ距離詰めちゃうと、 そこから離れると今度は気まずいみたいな風になっちゃうので、線をある程度引きつつ、あ、じゃあどっかで会えるかもねみたいな感じで話すとか、あんまりね、まあ、コロナもあるのでいきなりホームパーティーいっぱいとかっていう風にならないようにしていくと、それはそれでいざという時にね、相談もできていいんじゃないのかなと思うので、あまりネガティブに捉えないようにできたらいいですね。はい。次いきます。離乳食をあげながら合間に食事をする私に対し、マイペースに食べる夫にモヤモヤします。そうなんですね。そっか、それもなんかさっきの方と一緒で、もう自分がやることじゃない、やってはいけないと思ってる可能性もあると思うので、なんか彼にちゃんと自信と役割を与えてあげるのがいいかなと思います。なので離乳食を作るのは、例えばじゃあ私がやるんだけど、噛む回数とか、あ、噛まないか、まだね、歯ないか、だから離乳食をどうあげると子供にとってこうなんだってとか、いろいろこう、男性ってやっぱね、論理的にこう知識とともにやりたいタイプの方も多いと思うので、ただ食べさせなきゃいけないではなく、ここでこう食べるとこうなんだってとか、これを食べたらこうなるんだってとかっていうのを一緒にやりながら、ちょっとこれじゃあこの役やってみてとか、役というかこれじゃあ今日からお願いできるとか、私これ作るからちょっとここ頑張ってとかっていう風にちゃんと与えて、でまあなんかもう自分の仕事だというか、これは自分がやることなんだというふうに、なんか任務と責任を持ってもらうと、まあ成功体験も、彼の中でちゃんと持ってもらいますけど、今多分、なんかね、奥さんがやるものみたいに思って、多分成功体験も感じる場所もないんでしょうから、うまくそういうふうに作れるといいのかなと思います。私も、娘が生まれて一番最初の爪切りとかおむつが全部夫にあえてやってもらったんですよ。でそうするとなんか爪のこととかを自分が一番娘が痛くならないような爪の形に切れるみたいに、夫が多分すごい自信があって、ほぼ私今も切ったことないです、ほぼだけど、気づけばもう常に切ってくれてるからっていう風に、なんかこう、これは自分の方が良いだろうって向こうに思わせられると結構いいですよね。はい。在宅勤務で私だけ手を止めて食事の用意をするのにもやる。でも夫に料理を教えるのももっと大変そう。それはそうですよね。これでも結構こういうお悩みの方多そうですね。確かになんか自分が作った方が早いし美味しいしと思ったら、なんかそこにモヤモヤするのもなって思うけど、なんか当たり前だと思われるのもなとかっていう風にモヤモヤしますよね。洗い物してもらったらどうですか？もしくはなんかこう、すごい簡単なものをいろいろ準備しといて、冷やし中華とか、1分半茹でてこれ切って乗せるだけ、みたいな風にして、これからじゃあ、科目はあなたの日ね、みたいな風にしてみるとかして、なんかやらなきゃいけない、我慢しなきゃいけないというよりは、どうしようかこれ、まだ在宅続きそうだから、ちょっと考えてみてもいい？考えない？みたいな感じで話せるといいですね。はい、次行きます。営業職で女性だから結果を出しやすいんだと男性に言われてモヤモヤします。そんなこと言われるんですね。まあ、嫉妬ですよね。全然言わせておけばいいと思います。なんかむしろ知らない、向こうの男性は知らないかもしれないですけど、未だにね、女性だからすぐいなくなるんじゃないのみたいな風な差別を受けてる人ってたくさんいる中で、そこで結果出すってむしろすごいことですからね。なんかライフプランを立てるのが男性よりもね、選択肢も多く決断もしなきゃいけない回数が女性はやっぱり多いので、それがどれだけ大変かっていう、まあでもそれをね、その人に分かってもらう必要も多分なくて、なんか自分自身がちゃんと分かっていれば、むしろなんかお前は女性だから結果出しやすくていいよなとか言われたら、心の中でうわめっちゃ褒めてくれてありがとうぐらい思えるかもしれないから、なんかもやるのももったいないです。言わしておきつつ、ちゃんと結果出せてるのはすごいことですよ。大丈夫、頑張ってます、十分。はい、次いきますね。出した料理を一口食べて首をかしげる夫、でも美味しいと一言言うのでモヤモヤします。首痛いんじゃないですかね。嫌ですね、かしげるって。評論家じゃないのに、ね、いや本当首痛いんじゃないですかね。だけど、まあ、それをモヤモヤするなって思うよりは、どうした？とかってちゃんと 反応して、美味しい美味しくないではなく、もう少しなんかこれあれかな、醤油味みたいなの足してみた方が良さそうかなとかって具体的に聞いてみると、まあ、返ってくるかもしれないから、持ち帰らずに突っ込んじゃっていいんじゃないですか。もしかしたら、いやそうそう今日さ寝違えてさって言われたら結構ね、ずっこけますよね。だといいですけどね。はい、ありがとうございます。次いきますね。アライグマが屋根裏部屋に出て困ってますが、何これ。会社の人に、あの後アライグマどうなったと聞かれるのにもうやります。なんかちょっと情報量がすごい多いですけど、アライグマが屋根裏に出るなんて、かわいいですね。ねえ、なんか本当にアライグマなのかどうかもあれですけど、ちょっと、もやるというか、うまく対応できるといいですね。私、ちょっと専門じゃないので、あれですけど、専門いるのかな？いますよね。うん。専門に、相談しつつ、上司の方には、もう終わりましたとかっていう、サクッと終わらせればいいかなと思います。はい。次いきます。夫のご飯は美味しいけど、いつもドヤ顔するので普通のお礼が言えません。他は私が作ってるし。言ってあげていいんじゃないですか？ね、ご飯美味しくて作ってくれるんだったら、なんか楽しい分担だと思いますし、多分、ね、送ってくださってる方よりも、多分、いろいろね、普段作ってない分、ハードルもある中で、どうやりたくなるんですよ。でも、それ褒めることで、これからも作ってくれてどんどん美味しくなるんだとお互いにとっていいので、他を、自分が作ってることも多分向こうは分かってますけど、それを含めて、すごい美味しいね、よかったねとか言ってあげたらいいんじゃないですかね、ちょっと大人になって。次、仲がいい友達の結婚祝いを選んでるときに、そもそも私もらってなくない？と気づいて悲しかったです。ああ、そうなんだ。でも、まあ、あげたければね、あげればいいですし、あと、なんかこれわからないですけど、いつ結婚されたんですかね。すごい若い時とかに、確か私も、大学卒業してすぐとかに結婚した友達とかに対して、結婚祝いのまだちょっと文化とか、常識がなさすぎて、どんなお祝いしたか覚えてなかったりとかもしますね。やっぱり自分がもらって嬉しいとか、あ、こういう風なタイミングでこういうことするもんなんだとかっていうのが、年々分かってきてから、そういうことをちゃんとできるようになりましたけど、そうですね。ちょっと悲しいかもしれないけど、その時の彼女の常識として、価値観としてまだそこになかっただけで、別に、祝福してないとか嫌いとかそういうことではない可能性もあるので、あげたければあげればいいですし。それでいいんじゃないかな。はい。聞いてないのにアドバイスされるとき、例えば作った卵焼きこれに乗っけたら美味しいよとかっていうのがモヤモヤします。ね、そっか。なんかごめんなさいって気分ですね。私めっちゃそういうこと言うタイプなので。アドバイスってよりはなんかシェアしたいみたいな気持ちなんじゃないですか？へーとかっていう感じで、テレビ見たみたいな気持ちで受け流すというか。そんなになんか上から言いたいわけでもなく、私もめっちゃ言いますもん。ね、昨日ヨーグルトに黒豆入れたらすっごい美味しかったから絶対やってみてとかって言っちゃうけど、そんなになんか絶対やることとかもそこまで求めてないけど、やってちょっとでも美味しいと思ってくれたらいいなっていう気持ちでやってるだけなので、向こうは。ちょっと私向こうサイドですけど。はい、そんなに気にせずしてください。次いきます。上司に何回も何回もいろんなシチュエーションで何歳だっけと聞かれる。もう嫌だ。30歳です。これ、あれですね。多分あんまり上司の方に、本当に忘れてるわけでもないし、逆に他意もないと思います。なんかね、多分コミュニケーションだと思っちゃってるんですよ。人前とかで、まあ、多分30歳について若いと思ってるのか、なんかすごいマーケティング的に素晴らしい、すごいバッチリターゲットな年齢でしょって相手に言いたいのか分かんないですけど、例えばその2人でね、毎回忘れてたら本当に記憶がない人なのかもしれないですけど、相手が誰か他のクライアントとか、誰かがいる場の中で何歳だっけって聞くのは、なんかある意味その人からしたコミュニケーションで話を振りたいだけの可能性もあるので、なんかいちいちもやるのももったいないので、もう背番号みたいな気持ちで、30です。 とかっていう感じで答えたらいいんじゃないですかね。多分それぐらいしかコミュニケーションの仕方がわからない方なのかもしれません。はい、次いきますね。スーパーのレジで一番早いと思って並んでたのに、隣のレジの方、レジの方が早いのがモヤモヤします。これ、あれですね、さんま御殿に送った方がいいかもしれないですね。ちょっと私、再現 VTR もできないですし。はい。まあ、モヤモヤしますよね。でも私もそこ結構命かけてます。めっちゃ早いと思ったのに、なんでここでこんな話し込んでるのみたいなことありますよね。はい。ありがとうございます。他にもいっぱい実はいただいていますけども、どうですか、結構ご紹介できたかな。そうですね、すごい皆さん、旦那さんが家を買うことに対して拒否的で嫌ですとか、ベビーカーでエレベーター待ちをしていたら後から来た人に割り込まれて乗れないのが嫌です、コロナ2年目で心底を今更疲れてスイッチを切り替えたくてもなかなか切り替えませんとか、コロナ禍での危機感の違いにもやもやします、マスクを顎にかけないでとかね、上司から早上がりしていいよって言われて帰ろうとしたら他の職員に帰るのって言われてやりづらいですとか、親から未だに将来起こりうることに対して制限されてもう育って家庭もあるのにモヤモヤしますとか、いっぱいいただいてますね。会社ですれ違うたびにまたご飯行きましょうという割には具体的にならないモヤモヤ。そうですよね、行けばいいんじゃないですか、行きたければ。まあでもすれ違って無視するよりはまたご飯行きましょうって言える関係の人がいっぱいいるって逆に私からしたら素敵だと思いますけどね。ね、っていうなんか本当にたくさんいただいてるんですけど、まあモヤモヤも自分の中だけで抱えちゃうとやっぱりどんどんモヤモヤって輪郭がないので、で自分のあったネガティブなこととか、そうだ私こういうとこあるんだよなとか、被害妄想とか他の外部的要因とかでモヤモヤをどんどん大きくしちゃうってやっぱ自分なんですよね。なのできっかけ自体はすごい些細なことでもやっぱ簡単に大きくなっちゃうのがモヤモヤなので、正体はねあんまりつかめないものなんですけど、自分でどんどんその輪郭のないものを大きくしてっちゃったりするので、まあこうやって今回ね私の、個人的な意見になりますけど、今のねまたご飯行きましょうっていうのにモヤモヤします、具体的にならないのにっていうのとかも、そのモヤモヤを持ったままなんかねこうトイレでたまたま陰口かなって思うようなことを聞いちゃったとか、仕事うまくいかないとかだと、なんか私って誰とも距離感をなんか縮められない人なんじゃないのかなとかですごいモヤモヤ大きくしちゃうけど、またご飯行きましょうって言えるって素敵な関係じゃないですかって、こう一言言うだけであっって言ってモヤモヤが晴れたりすると、中身にあったのってすごくちっちゃいきっかけだったりとかって気づけるので、まあ今コロナでなかなか人にそういうね些細なことを言うようなことができないのは確かに本当にもうめちゃくちゃ大きなモヤモヤですけど、なんでモヤモヤしてんだっけとかっていうのをこうやって言葉にするだけでも全然違うと思うので、はい、まあ、ちょっと全部はご紹介できなかったですけど、こういう機会もまた作っていきたいですし、6月ね1年の折り返しでモヤモヤを溜め込まないようにしながら、そろそろ夏も本番なのでね、ちょっとみんなで楽しく元気に乗り越えたいなと思います。これ去年の2月に私が出したお悩み本の深夜の駆け込み横丁の出版イベントを本当に大好きな外苑前のバートーストっていうところでやらせてもらったんですよ。まだ1年半前にまだノーマスクでコロナも大して日本にまだ来てない時で、本当に一晩かけて5、6時から12時まで大勢の方が来てくださって、みんなで乾杯しながらこういうのをみんなでなんか話しながら、私もバーに立たせてもらったんですけどね、カウンターに。すごい楽しかったな、そういうのがね早くまたできる日々に戻ってほしいですけど、はい、ちょっとそれまでもみんなこまめにねリセットしながら元気に過ごしたいと思います。じゃあ次はまたゲストを、お迎えしてお送りしたいと思います。今回は駆け込み横丁、私の一人横丁でした。ありがとうございました。さようなら。